En una revelación dada a Moisés,
永遠に影響を及ぼす決断を下すには福音の視点を持つことが欠かせません。モーセに与えられた啓示の中で御父はご自分の目的を次のように宣言されました。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。御父の望みは全ての人に喜びを得る機会を与えることです。末日の啓示によれば、御父はご自分の全ての子供たちのために幸福の計画を、すなわち私たちが御父の身元に戻って共に住むための特別な計画を立てられました。この幸福の計画を理解するとき、私たちは永遠の視点から戒めや儀式、制約、そして試練や患難を真に尊ぶことができます。アルマの言葉から重要な原則が学べます。そこで神は贖いの計画を人々に示された後、戒めを彼らに与えられた。興味深いことは教えが授けられた順序です。御父はアダムとエバにまず贖いの計画を教え、その後戒めを与えられました。これは偉大な真理です。神の計画を理解することは戒めを守り、より良い決断をし、正しい動機を持つ助けとなるのです。私はさまざまな国で会員が福音に献身し忠実であるのを目にしてきました。中には政治的、社会的、あるいは経済的な紛争が起こっている国々もあります。これらの忠実な会員の一つの共通点は、彼らが永遠の視点を持っているということです。福音がもたらす永遠の視点を持つことで、神の計画における自分の位置を理解し、困難を受け入れて進歩し、決断を下し、神から賜った可能性を生活の中心に据えるようになります。視点とは物事をある距離から見た時の見え方であり、物事の本当の意義を正しく理解させてくれます。それは森の中で木の前に立っている状態に似ています。後ろに下がらなければ森の本当の姿は認識できないでしょう。以前アマゾンのジャングルを訪れましたが、上空から全体を眺めるまではジャングルの大きさを理解できませんでした。我が家の子供たちは小さい頃、何が見えるかなというテレビ番組をよく見ていました。何かを間近から見た様子が画面に映し出され、見える範囲が少しずつ広がっていく間に何かを当てるのです。一度全体が見えれば、あ、猫だ、飛行機だ、果物だなどと容易に分かります。ある時その番組を見ていて、何かを間近から見た様子が映し出されると、それが醜いものに感じられました。ところが見える範囲が広がっていくと、とても美味しそうなピザであることが分かったのです。子供たちは私に言いました。お父さん、あんなピザを買って。それが何であるかを理解すると、最初は不快に思えたものが最後にはとても魅力的なものとなったのです。もう一つの経験を紹介しましょう。我が家の子供たちはジグソーパズルが大好きでした。パズルにはたくさんの小さなピースでできているものもあります。息子の一人は以前は個々のピースに意識を集中していました。そしてここだと思った場所に収まらないと腹を立て、ピースを捨てようとしました。でもやがて小さなピースの一つ一つには出来上がる絵の中で収まる場所があることを理解して、パズルがきちんとできるようになりました。主の計画も同じです。それぞれの部分を切り離して思い悩む必要はありません。最終的にどのような結果となるかを心に留め、全体像に意識を向けるように努めるのです。主は個々のピースが計画の中でどの位置に収まるかをご存知です。 すべての戒めは偉大な幸福の計画の中で永遠にわたって重要な意味を持っています。永遠の意義を持つ決断を現世の視点に立って下さないようにすることが極めて大切です。永遠に影響を及ぼす決断を下すには福音の視点を持つことが欠かせません。ニール・ A ・マックスウェル長老は次のように教えています。究極の大きな希望にしっかりと怒りを下ろしていても、さまざまな小さな希望を成就できない場合もあります。私たちは昇級や特別なデート、選挙の勝利、大きな家などを望みますが、思い通りになるとは限りません。御父の計画を信じる信仰は、そうした身近な希望が破れた時でも耐え忍ぶ力を与えてくれます。希望はしばしの間無駄な努力に思えても良き技に努めて従うよう励ましを与えてくれるのです。永遠の視点を持っていないと、あるいはそれを失うと、この世的な視点が標準となり、神の御心に沿わない決断をしてしまう恐れがあります。モルモン書にはニーファイの態度とレーマンとレムエルの態度が比較されています。彼らは苦難や困難に遭いましたが、それに対する態度は非常に異なっていました。ニーファイはこう言いました。そして主の祝福が大変豊かであったので、妻たちは荒れ野で生肉を食べて暮らしていたのに、子供に乳を十分飲ませ、しかも誠に男のように強かった。彼女たちはつぶやかずに旅に耐えるようになった。一方レーマンとレムエルは激しく不平を言いました。このように一番年上のレーマンとレムエルは父に対してつぶやいた。彼らがつぶやいたのは自分たちを作られたあの神の計らいを知らないためであった。神の計らいを知らずにいることや無視することは永遠の視点を失う原因の一つであり、不平を言うことはその症状のほんの一例です。彼らは奇跡を目にしながらもこう叫びました。我々は長年の間荒野をさまよってきた。そして我々の妻は身をもの体で身を粉にして働き、荒野で子を産み、ただ死ななかっただけであらゆる苦しみにあった。妻たちはこのような苦難に遭うくらいならエルサレムを出る前に死んだ方がマシだった。遭遇してきた困難や苦難は似ていたにもかかわらず、両者の態度は非常に異なったものでした。スペンサー・ W ・キンボル大官庁はこう書いています。私たちの存在が現世で全て終わってしまうと考えるなら、苦痛、悲しみ、失敗、そして短命に終わる生涯は不幸なものだったと言えるでしょう。しかし人生を永遠に続くものとして捉え、遠い昔の前世から死を迎えた後に永遠に続く未来までを視野に入れるならば、全ての出来事を正しい見地に立って理解することができるでしょう。デビッド・B・ヘイト長老は彫刻家ミケランジェロの話を通して全てのことを正しい視点で見ることの大切さを説明しています。ミケランジェロが大理石の塊をのみで掘っている姿を一人の少年が見ていました。ダビデが姿を現し、世界中の人々が称賛する像が完成すると、少年はミケランジェロに尋ねました。この人が中にいるってどうやって分かったの？ミケランジェロが大理石の塊を見ていた時の視点は少年の視点とは異なっていました。ミケランジェロは石の中に隠された可能性を見ていたので、作品を生み出すことができたのです。主は私たち一人一人のあるべき姿をご存知です。 私たちの生活をどのように修正したいか分かっておられ、私たちには主に助言する権利はありません。主の思いは私たちの思いよりも高いのです。私たちの永遠の幸福のための計画を用意してくださった愛と公正と憐れみに満ちた天の御父がおられることを証しします。イエス・キリストが御父の御子であり世の救い主であられることを証しします。トーマス・S・モンソン大官庁が神の預言者であることを知っています。これらのことをイエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。